鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週ね、秋の G1 シリーズが開幕いたしまして、その初戦スプリンターズステークス行われまして、見事制したのは人馬ともに初の G1 勝利、オーナーの方もね初ということでしたね、ルガルと西村敦也騎手のコンビでした。いやー、感動的なゴールになりましたね。
私レース後共同会見の司会担当だったんですけれども、やはりそのレースのことは覚えてないんです、
はい、
今までこんなことなかったですってことは話していたんですけど、ちょっとやはりゴールした後ね、うるっと来てたんだろうなって、ね、
はい、
印象的でしたね。
もう天を仰いでね、明らかにゴーグルかけてらっしゃるんだけど、こう涙してらっしゃるかなって、もう熱いものが込み上げてきてるのが伝わりましたもんね。念願の G1 初勝利ということですよね。本当すがすがしさを感じる勝利でした。そして今週水曜日には大井競馬場で今年体型が整備された3歳ダート3冠の最終戦、ジャパンダートクラシックが行われました。
レースは断然の1番人気に押されたフォーエバーヤングが3番人気のミッキーファイトに1馬身4分の1差をつける快勝。次に予定されるアメリカのブリーダーズカップクラシックに向けて秋初戦を無事にクリアしました。
はい、まさに無事にクリアしたという感じで強さを見せつけてくれましたね。
いやー、強かったですね。
いやー、これで本番がますます楽しみになりましたね。無事にね、向こうについて、そして疲れを取って力を発揮してほしいですね。そして今週末 JRA の G1 は一休みとなりますが、日曜日の深夜には馬券発売も行われます。フランスの凱旋門賞が行われて、日本から新エンペラーが出走します。この後その凱旋門賞を特集でたっぷりと展望してまいります。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は日本から新エンペラーが参戦。凱旋門賞大展望。いやー、凱旋門賞ですよ。今日は日曜日にフランスパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞の展望をお送りいたします。今年は日本から新エンペラー3歳馬が参戦いたします。
もちろん JRA の馬券発売も行われます。インターネット投票は日曜の朝7時から発送予定時刻夜11時20分の2分前まで、そして馬価投票による発売は日曜日の各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻まで行われます。
それではゲストをご紹介いたしましょう。海外競馬といえばこの方。今回もサラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
前回奥野さんには8月のインターナショナルステークスの展望時にご出演いただきまして、フランスのカランダガンが本命で2着、リスナーの皆様から奥野さんへの感謝のメールいただきましたよ。
ありがとうございます。
おかげさまで馬券が取りましたということでね、今回もリスナーの皆さんが頼りにしてらっしゃいますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。
レースを制したのは今年のイギリスダービー馬エクリプスステークスを勝ってインターナショナルステークスに挑んでいましたシティオブトロイでした。逃げ切り、いや強かったですね。
そうですね、現状今この馬が欧州のチャンピオンだと思うんですけれども、非常に初のああいう舞台だったんですけれども、押し切ったって強い競馬でしたよね。
ねえ、次走はねブリーダーズカップクラシックかというふうにも言われています。
ダート行くのかなっていう
ね、はい、で今回は出ていません。 それでは凱旋門賞についてお伺いしてまいりますが、16頭立てとなりましたが、奥野さん、今年の出走メンバーどうご覧になってらっしゃいますか？
はい、出てくればいいなと思ってたような、まあシティオブトロイもそうなんですけれども、オーギュストロダンですとかエコノミクスですかとかがちょっと顔は見えないんですけども、それなりにやっぱり揃ったメンバー構成ですね。10頭 G1 勝ち馬出てますね。
なんかそれでもちょっと混戦模様とも言われてますね。
そうですね、優勝候補って、ね、仕事に絞られると思うんですけれども、まあ、それでも混戦ですね。
はい、
今年の凱旋門賞、ここでイギリスのブックメーカー各社の単勝オッズを確認しましょう。前走ニエル賞を勝った地元のフランスの3歳馬ソジーと、そのニエル賞で3着だった今年のフランスダービー馬ルック・ドゥ・ベガが5倍前後で人気を分け合っています。そして今年のアイリッシュダービー馬ロサンゼルスが6倍前後で3番人気、アイリッシュチャンピオンステークスで3着だった日本のシーエンペラー7倍前後で4番人気です。3歳ボバに人気が集まっています。
そうですね、ソジーとルック・ドゥ・ベガ、さらに今回 5,6 番人気のデリウスが9月15日にパリロンシャン競馬場で行われたニエル賞に揃って出走していて、1着から3着だったんですよね。奥野さんはこのニエル賞をどのようにご覧になりましたか？
まあ、ニエル賞はあくまでも前哨戦で、各馬はそんなに仕上げてきてなかったレースですけれども、
はい、
やはりあのレースを見ると、僕はそのソジーとルック・ドベガの立場は逆転したような気がしますね。
もう逆転しちゃいましたか
と思います。
ルック・ドゥ・ベガはあの時は休み明けで、そして距離もっていうこともあったと思うんですが、その敗因は。
そうですね、やはりあの馬デビューから3連勝した時、みんな不良馬場とか重い馬場だったんですよね。でもうあの当時一番人気になってて、ちょっと僕は違和感を持ってたんですけれども、やはりその 2400m 初めて走って、距離にもちょっと不安が見えるのかなというふうに思いました。
はい、
そして新エンペラーとロサンゼルスもニエル賞の前日に行われたアイリッシュチャンピオンステークスに出走していました。こちら JRA の馬券発売も行われていたんですが、このレースはどんな印象でしたか？
はい、上位4頭がほぼ差がなく入ってきた競馬なんですけれども、勝ったエコノミクスとオーギュスト・ロダンが首差、でその後ろ 5,6 番手にいたでしょうかね、新エンペラーすごい足で追い込んできて、2着から4分の3馬身差の3着と、それと頭差でロサンゼルスと、非常にこの4頭は強い競馬でしたね。
特に新エンペラーは一旦前が詰まってコースを切り替える形で、
そうですね、
まあ、ダメかと思ったのになんかファイトバックしてきたっていう感じでしたもんね。はい、前走のニエル賞アイリッシュチャンピオンステークス組から奥野さんが今回狙いたいのはどの馬ですか？
はい、やはりソジー、新エンペラー、ロスアンゼルス、この3頭は強力だと思いますね。
ルック・ドゥ・ベガとデリウスの名前は出ませんでした、この2頭に関しては。
デリウスは、可能性はあると思います。この馬お父さんフランクレンって非常にもう気性の強い馬で、折り合いが難しいんですけれども、その分まだ荒削りで、一戦ごとに良くなってくる可能性ありますね。
はい、
ただ僕はルック・ドゥ・ベガについてはこれだけ人気になるんだったら、切ってしまおうかなと思ってます。
続けてニエル賞アイリッシュチャンピオンステークス組以外の馬についても評価を教えていただきたいのですけれど、まず武豊騎手が騎乗することでも注目を集めています、アイルランドのジョセフ・オブライエン厩舎所属の4歳ボバアルリファーはどう評価されていますか？
はい、ベルリン大賞典大賞を使った後ずっとこのレースを目標に、休んでいましたけれども、非常に前走競馬の内容良かったですね。
5馬身差ですもんね。
はい、ただ今年はやっぱり3歳の方がレベルが高いようなので、一つ割引きました。
はい、まあ、3キロ筋量がね違いますからね。でも前走で初めて2400走ったんでしたっけ？
そうですかね、
はい、だからすごい適性があったっていうことですかね。
去年アメリカで競馬を使ったこともある馬なんですけれども、
はい、
やっぱりなんかそういう競馬見てるとアメリカの競馬は合わなくて、やっぱりヨーロッパの力のいる競馬の方が合ってるようですね。
アルファは武豊騎手11回目の挑戦ということなのですが、そのあたりはどうですか？
はい、今まで最高着順3着ですか。
はい、
まあ、今年はそれ以上の着順を期待したいとは思うんですけれども、はい、やはり僕はその上位は3歳かなというふうに思ってますね。
はい、その3歳のレベルが高いというお話がありましたが、奥野さんが他に注目している馬がいれば教えていただけますか。ま
あ、3歳は挙げた4頭なんですけれども、その他ですと、追加登録で出てきたブルーストッキングですか、はい、ベルメイ賞を勝った馬、それとアンドルファーブル厩舎、この厩舎が3頭出してきているうちの1頭マルキーズ・ドゥ・セビニエ、
はい、
この中距離の G1 を3連勝してくるここに出てくるんですけれども、まあ、調教師は距離も不安ないというふうに言ってますので、この馬あたりが穴になるかなと思います。
はい、5歳牝馬ですね、うん、気になるな私も。ブルーストッキングはでもキングジョージも2着だったりプリティポリー勝ってたりってで、インターナショナルステークスも4着ベルメイユ買って、ここかここに使うかどうかもちょっとこう選択してた時なんですよね。
そうですね、ただまあベルメイユ買った後も調教師はね、はい、凱旋門へ行きたいというふうに言ってましたんで、予定通りの参戦だと思います。
はい、で4歳インバでこのまま強いんじゃないんでしょうかね。
これ展開的にどうなるんだろうっていうのはちょっと気になりますよね。こう引っ張る馬がいるのかっていうところで。
そうですね、エドン・ブライン厩舎が、ラビットを出してきてないんですけれども、まあ、コンティニアスあたりが行く可能性ありますよね。
ハーツクライサンク
実況する、ね、立場でどの馬に注目されてるんですか。
まあ、もちろん奥野さんから名前の上がったところも注目なんですけれども、やっぱりコンティニアスが去年もセントルジャーを勝って5着に来てましたし、ハーツクライだったら小馬になったらっていうところもあると思いますし、ガリデオ持ちの血統というところで、ニーカップ町パカパカファーム生産馬が凱旋門賞ねっていうのは ねロマンが詰まってるなと思いますね。
本当ですね、そういう意味でもまた楽しみがありますよね。それでは奥野さんの見解をお伺いいたしましょう。中心はどの馬になりますか。
軸はソジーでいいと思いますね。
はい、
で新エンペラーは、ソジーを任す力を持ってると思います。
はい、
それと、3番目がロスアンゼルスと、
はい、
この3頭を中心に馬券を組み立てたいと思いますね。
はい、やっぱり3歳が魅力ということでしたからね。新エンペラーはそっとさすが2020年にお兄さんが全兄弟ですけれども凱旋門賞を勝っていて、その血統の強さみたいなものもお感じになりますか。
ありますね。ただちょっと心配なのはお兄さんは4歳の時に凱旋門を勝ってるんですよね。
はい、
この馬も、もしかしたらその本格化はこれからかもしれない。ただもうそれだけの可能性を秘めてますので、十分今年のメンバーだったら勝負になるような気がしますね。
そうすると奥野さんは今年はもしかしたら私たちがって日本の、ね競馬会がですね、サークルがですね、こうどうしても重くて開けられなかった扉を開けられそうな感じがしますか。
そうですね、やはりだいぶ意識されてますんで、道中、まあ、多少のなんていうんですかね、妨害とは言わないですかね、やはり楽な競馬させてくれないとは思うんですけれども、最後の決め手争いになったらやっぱりこの馬強いですからね。
はい、フランスの方たち凱旋門賞に出走する陣営はね、やっぱりアイリッシュチャンピオンステークス見て、最後の足を見てますから、やっぱそれはマークしますよね。はーですって。
ちょっと外目のゲートからですけどね、今回は新エンペラーに関しては、
どうですかそのあたりは。
まあ、ここ数年あんまり枠順関係なくなってきてますよね。特に、日曜日は仮作が外れて、
はい、
最後オープンストレッチもできますので、
はい、
枠順はあんまり気にしなくていいと思います。
はい、そうしましたら、まずは新エンペラー、ソジー、そしてロサンゼルスと小野さんに挙げていただきましたが、馬券の方はどのようにお買いになるんでしょうか。
はい、2等軸2つ作るといつものパターンなんですけれども、まあ、今年は人気で決まる可能性高いと思うんで、
はい、
3連複の方がいいかなと思いますね。
はい、
ソジーとロサンゼルスを2等軸にする馬券、
はいはい、
からソジーと新エンペラーを二等軸にする馬券、
はい、
で相手は、ブルースト、内からブルーストッキング、はい、デリウス、
はい、
アルリファ、 それからマルキーズ・ドゥ・セビニエですかね、
はい、新エンペラーとソジーを軸にする2頭と、はい、もう一つは新エンペラーとロサンゼルスを軸にする、
いや、ソジーとロサンゼルス、はい、2頭軸ですね。
はい、わかりました。ぜひ皆さん参考に、ね、していただきたいと思いますが、最後に今年の凱旋門賞のレースとしての見どころというのを奥野さんに教えていただきたいのですが、どんなところに注目されていますか？
はい、先ほども申しましたけど、はい、アンドルフォーバル9社は今年勝つと9勝目ですよね。
すごい。
もう中距離生活の晩年にかかってるんですけども、はい、わざわざ3頭を出してきたというのは非常に勝負がかりというふうに見てます。
はい、
ソジーは、お父さんも凱旋門勝ってますね、シーザースターズ、
はい、
シーザースターズのお母さん、うん、アーバンシーも凱旋門勝ってて、
はい、
もし勝てば、3世代ですか、
はい、
3代続けての凱旋門賞馬となりますし、
ア
ンジョのマキシム・ギュギョン騎手は2着が最高なんですけれども、はい、まあチャンスが巡ってきたような気がしますね。
あ、3代続くと言ってもね、本当お母さんが入って牝馬が入ってるっていうところも ねすごいですよね。はい、じゃあジョッキーで買うとしたら、じゃあ他にいますか？
そうですね、あと、まあ、もちろん竹内騎手注目なんですけれども、
はい、
坂井隆成騎手も、
はい、
から、ロサライアン騎手ですかね、
はい
はい、ブルーストッキング、
はい、
まだ、若いジョッキーなんですけども、これからどんどん上り調子のジョッキーですんで、
はい、
このジョッキーあたりの動きを見てもらいたいと思います。
はい、わかりました。
凱旋門賞は日本時間で10月の6日日曜日の夜11時20分に発走を迎えます。そしてレースの模様はラジオ日経第一で夜10時50分から実況生中継でお送りしてまいります。
馬券を買ってレースはラジオ日経第一でお楽しみください。実況は大関アナウンサーです。
頑張ります。
奥野さん、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。なんか新たな景色が見られるかもしれないという ね
楽しみです ね
期待して、凱旋門賞を本当にじっくりと堪能したいと思います。奥野さんには11月のブリーダーズカップの前にご出演いただく予定ですので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。以上、今日は2日後に迫ったフランスの凱旋門賞を展望いたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京でサウジアラビアロイヤルカップ、日曜日に同じく東京で毎日王冠、京都では京都大賞典が行われます。3年ぶりに毎日王冠と京都大賞典は同じ日に行われることになりました。まずは日曜日に東京で行われる G2 毎日王冠の展望です。1着馬には秋の天皇賞への優先出走権が与えられます。金曜日の正午の段階で東京の天候曇り、芝やや重、ダート不良です。日曜日の東京は曇り、明日土曜日は明け方から朝に雨の予報も出ています。
はい、
今年もいいメンバーになった毎日王冠。
そうですね、でもグレード制が導入されてからの毎日王冠で G1 ホースが一頭もいないというのは初めてなんですってね。
あ、そうなんです ね意外
意外ですよね。まあ、それでもなんかメンバー揃ったように思います。私の予想ですか？
はい、
はい、9番のローシャンパークが本命ですね。大阪杯の10着本当に惜しかったですし、宝塚記念5着アババが合わなかったということで、まあ、ダイナカール一族から G1 ホースも出てほしいので、秋の大きなレースに向けていいレースをしてほしいと思います。この9番が中心ですが、2番のホーービスケッツ、7番ダノンエアズロック、そして11番のシックスペンス、これは3歳馬も入れまして、2頭の3歳馬も入れまして、4頭のマレンボックスです。はい、じゃあ尾関さんは？
ダービーでもこの馬買ってたんですけど、7番のダノンエアズロック、
はい、
モシーンでモーリスですから、この距離もいいんじゃないかなというところで、あとはオフトレイル、
はい、
これ出世してほしいなっていう応援込みでこの2頭ですね、
はい
はい、続いて日曜日に京都で行われる G2 京都大賞典の展望です。このレースの1着馬にも秋の天皇賞への優先出走権が与えられます。金曜日正午の段階で京都は天候曇り、芝がやや重、ダートは重、日曜日の京都は曇りの予報が出ています。伝統の一戦、
はい、
さあ、
はい、
楽しみな今年もこちらもいいメンバーになりましたが、吉子さんどうですか？
はい、私はやはりブローザホーン中心ですよね。どんなレースを見せてくれるかを期待したいと思います。そして、相手はディープボンド、 やっぱなんかどうしても出てくると応援したくなっちゃう、せざるにいられない7歳になってますけどね。はい。そしてドクタードリトルと里のグランツを加えまして4頭の馬連ボックスです。はい、いいですか。
はい、
はい、大関さんは。
私あの宝塚記念を実況した立場からするとやっぱりブローザホーンのあの強さというのはね、なんか岡田真希オーナーによりますと最大目標有馬記念と、はい、いうことだそうなので、いいスタート切ってほしいなと、
は
い、
本当に有馬記念ねいいレースしたいっておっしゃってますね、はい、
ここは決めてほしいところです
、ね、勝ちたいっておっしゃってますね、
はいはい、ということで2つ予想を伺ってきたんですが、せっかくですから、
はい、
凱旋門賞の注目をよしこさんに伺いましょう。
はい、ありがとうございます。はい、そうですね、大関さんはねコンティニアスということでございまして、はい、もう夢がございますけれども、私はやっぱりほら日本馬応援隊としていたしましては、まずは武豊騎手アルリファー11回目の挑戦ですからね、思い切ったレースしていただきたいと思います。それからやはり新エンペラーね、もしかしてっていう感じがすごく強く感じられます、うん、はい、で新エンペラー、そして牝馬好きとしては2頭の牝馬です。4歳牝馬のブルーストッキング、そして5歳牝馬のマルキーズ・ドゥ・セビニエ、この4頭の馬連ボックスとワイドボックスにします。
はい、はい、よしこさんに凱旋門賞の注目馬まで伺いました。凱旋門賞は日曜日の夜11時20分発送予定です。凱旋門賞はラジオ日経第一で夜10時50分から実況生中継でお送りしますので、どうぞお楽しみに。ではリスターの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう、はいはい、緑の本さんです。毎年毎日王冠を現地で見ています。指定席を今年も予約して準備万端です。
あ、そうなんですね。
毎日王冠はとっても難しいんですが、府中は走るシルトホルン、京都大賞典はブローザホーン、東京ではウォッカさんさん、毎日王冠はエルトンバローズ、去年のラジオ日経賞とこのレースを連勝、今年は連覇、西村敦也騎手ですね。
そうですね、連覇するとオグリキャップ以来なんですって。
あ、そうなんだ。
ずいぶん経ちますよ、30何年ぶりですよね。
これもまたまた楽しみ、
はい、
京都大賞典はブローザホーン、凱旋門賞は新エンペラー、頑張れ日本。村山オリンピック2024さん、毎日王冠はレーベンスティールと同じ厩舎のローシャムパークが続くか、田中裕康厩舎です
ね。
京都大賞典はブローザホーン。関谷うまいもんさん、京都大賞典は京都のプラダリア、毎日王冠は中京記念で復調気配を感じたエルトンバローズ。ポカポカゆたんぽさん、毎日王冠3歳はシックスペンス、京都大賞典は春のグランプリを勝ったブローザホーン。中堅さん、毎日王冠は G2 で見直したいローシャムパーク、
はい、
京都大賞典は連覇を期待してプラダリア。王様やプレーンさん、新エンペラーの関係者のコメントがすこぶるいいので、凱旋門賞期待が高まっています。日本勢初制覇を見たいです、
はい、
毎日王冠は養蜂レイク、京都大賞典はプラダリア、あ、これもありますね、サウジアラビアロイヤルカップ POG でも指名しているアルレッキーノを応援しますと。
いい馬をね指名してらっしゃいますね。
これチェルミアの下ですから ね。アユッチさん、京都大賞典はブローザホーン、毎日王冠ローシャムパーク、そして大関アナウンサー凱旋門賞実況頑張ってください。ありがとうございます、ね、
もしかしたらもう永久に歴史に残る実況になるかもしれませんもんね。
いろんな意味で今ドキドキしてるんですけど頑張ります
もうそうなってほしいなと思いますね。
皆さんありがとうございます、
はい、皆さんどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて今週も申し訳ありません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また住所予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週は G1 秋華賞の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、新潟いずれも開幕週を迎える3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の京都競馬場は JRA 70周年サンクスデー、フリーパスの日で入場無料となります。
先着2万名にセブンティースサンクスデー限定のメモリアルヒーローパタパタメモ京都競馬場バージョンがプレゼントされます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いいたします。そして現在上野の東京国立博物館の表敬館で JRA70 周年特別展示世界一までの定石という特別展を行っております。トロフィー、記念品、それから蹄鉄とか芸術作品などなど、普段は見ることのできない貴重な品がたくさん飾られています。私も行ってまいりましたけれども、いろいろとね、目を見張るものがありました。10月20日の日曜日まで行われておりますので、どうぞ皆様足をお運びください。
そして日曜日には特集でお届けしましたフランスの凱旋門賞の馬券発売も行われます。レースと模様は夜10時50分からラジオ日経第一で放送します。凱旋門賞実況中継でお楽しみください。
はい、楽しみですね。ではその凱旋門賞を含む週末の競馬、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。